こんばんは、まるです。このラジオでは私の取り留めのない話をしていきますとですね、先日同じようにポッドキャストを配信されていらっしゃるユージーさんのポッドキャストラジオでバレンタインのお話をされていたんですけれど、そのバレンタインデーにもらったものを仏壇にあげていたんだけど、なぜなんだろうっていうふうにおっしゃっていて、その話を聞いた時に私の兄もそういえば仏壇にあげていたなっていう記憶が蘇って、すごく微笑ましく思ったのがきっかけで、ちょっとバレンタインの話もしてみようかなと思い、時期が遅れましたけどしてみようと思います。あのですね、バレンタインデーっていうと思い出すのが中学生の頃なんですけど、隣の席で仲良かった男の子が2月頭ぐらいになってすごい深刻そうな顔をしながら、まるさん、ちょっと頼みがあるんだけどっていう風に話しかけてきた時があったんですよ。で、私もなんかすごい深刻そうな顔をしているから、え、なんかあったのかなって思って、どうしたのって聞いたら、バレンタインデーにチョコもらえませんかって、すごい、通常はもうちょっとフランクな喋り方するのにものすごいかしこまった話し方をしてきて、その時の私はもう見た目が完全に男の子みたいな感じの、なんて言えばいいんだろう、高校球児ザワさんっていう漫画があるんですけど、もう完全にあれぐらい角刈りにしていた人間だったので、え、女の子に頼みなよって瞬間的に返事したんですね。そうしたら、いや、他の女子に言って断られたら立ち直れないからっていう返事が返ってきまして、てか製菓会社の思惑にそんな踊らされなくていいんだぞ、っていうか君寺の息子じゃないかって言ったら、寺の息子だからこそ今のうちじゃないと経験できないかもしれないっていう切実な思いを聞いてしまいあ、分かったよ、じゃあちょっとバレンタインに何か用意するねって言って、バレンタインデーにお菓子をあげることになったんですけど、正直私お小遣い制ではなかったので、家があんまりお金、私自身がお金も持ってなかったし、とりあえず買ってきた既製品のクッキーに湯煎で溶かしたチョコレートをくっつけただけのものを、はいってもう 5,6 枚袋に詰めたやつをペッて渡したんですよ。そしたらなんかすっごい喜んでて、いや、そんな大層なものじゃないよって言ったんですけど、次の日にの仏壇に備えたってその子が報告してきていや、そんな立派な寺の、そんな立派な仏壇があるところに備えないで、あんな粗末なものっていう、もうびっくりするような、なんだろう、チョコレートって仏壇に備えるものなんだっていう中学生の時の第一驚きがありまして、で、その驚きを感じていたら、兄が高校生の時ですね、の時になんか兄も仏壇にチョコレートをあげていて、え、なんで仏壇にチョコレートあげてるのって聞いたら、ありがたいものだからだ、逆になんで仏壇にチョコレートをあげないのだっていう風に、あげてはいけないんだって聞かされて、まあそうだよな、人からもらったものだから、そりゃね、まず仏様にもらいましたって言うかって思って、じゃあ私もチョコレートあげるわって言って、兄より大量にもらったチョコレートを仏壇にあげて、なんでお前の方がもらってんのっていう兄のツッコミまでいただきながら、バレンタインデーはいつも過ごしていました。基本的に疑似彼氏という感じで、友チョコももらうんですけど、文学部じゃない、文系の部活動の子から結構ガチめのチョコレートをいただくことが多々ありまして、 ありがたいですね、チョコレート好きというか、おやつあんまり食べなかったぜとしては。ホワイトデーのお返しはなんかもうチョコで返すのもなっていう感じで、マシュマロ作ったりグミ作ったり飴を作ったりして結構楽しませてもらうイベントだったなという記憶があります。寺の息子くんがホワイトデーになんかものすごい大きい紙袋を持ってきて、あの丸さんこれ持って帰ってくださいって言われて、え何って言ったら中に、紙袋の中に、なんとサイズ紙ん違う小玉メロンが2個くらい入るんじゃないかっていうくらい大きなカゴの中に、これでもかっていうくらいクッキーとかチョコレートとかが詰まった菓子あのお菓子のカゴがあって、母親がこれを持って帰ってもらいなさいって渡してきたからって言われたんですけど、さすがにあんな粗末なチョコとクッキーのお返しにこれはないだろうって言って、もらえないよって言ったんですけど、いや持って帰ってお願いだからって言われて、結局もらって帰ることになって、いやーなんだろう、バレンタインという行事が多少恐怖になりましたもんねそんなお返しが欲しかったわけじゃないみたいな、やりすぎだよっていう、その純粋な心に世の中の恐怖を見出した行事だったなと思います、でも本当に今年は部屋の片付けとかコロナのせいであんまり外に出ないっていうのもあって、チョコレートのあのなんて言うんだろう、特設会場みたいなところに行けなかったので、あれ見に行くのすごく好きなんですけど、ちょっと残念だったなと思いつつ、ロイスのポテトチップのチョコレートとを夫に買って、あと生チョコの方をドギリのお母さんとおじいさんの方に買っていったら喜んで食べてもらえたようだったので、よかったなと思います。日本人イベントごと好きだよなって結構よく思うんですけど、なんかそういう風なイベントごとがあるとやっぱり経済とかも活性化するからいいよなって思います。寺の息子くんのお母さんが用意してくれたお菓子詰めの中にドライフルーツになったイチゴの周りをホワイトチョコでコーティングしているお菓子っていうのがあって、それこそもう20年くらい前だったので、田舎の私にとってみれば初めて見るお菓子で、え、こんなお菓子あるんだって思って食べた時の、あのイチゴの酸味、ドライフルーツの酸味とホワイトチョコがあった感じの美味しさにドハマりしてしまい、それ以来そのホワイトチョコがけのドライフルーツのイチゴのお菓子が大好物になりました。ドライフルーツに対してもすごくプラスなイメージが湧いたのが、彼のお母さんが用意してくれたそのお菓子が発端だったなっていうふうに今もしみじみ思う時があります。ドライフルーツだとあんずが好きなんですよね。トルコ産のやつを食べて、子どもの頃あんずのシロップ漬けが大好きだったので、その風味を思い出してドライフルーツのあんずがあると買ってしまいます。どこ探しても必ずあるわけじゃないんですけど、ミニストップに行くと高確率であるので、ミニストップに行く機会があるとチェックしてしまいます。 あと干し柿も好きなので干し柿も探すんですけど、やっぱ高価なんですよね。来年は、来年じゃない、今年は自分で渋柿買って作ってみようかななんても思ったりして、そんなことを思う2月の半ばです。それではまた次回、バイバイ。